皆さんこんにちは、ジョイフルアワーとしては今年最初のジョイフルアワーになりますけれども、プレイズワーシップのチームの皆さんのリードで、始めさせていただきました。今日はジョイフラワーで、なんて言いましょうかね、伝道委員会から、主催ということになるんですけれども、伝道委員会からで、メッセージを、こうなんて言うんでしょう、放り投げられたというんじゃないけど、誰もいないからお前さんやってくれないかってみたいな感じになったのかななんて思ってるんですけれども、伝道委員会の委員長の森下兄弟からメッセージをということを言われまして、パッと浮かんだのが、まあ思い煩いをぶっ飛ばせって行きたいなと思ってそういうふうに申し上げたんですけど、それだとあんまりちょっとメッセージらしくなくなっちゃうんで、吹き飛ばせというふうにテーマがなったということでございます。本当にこのお言葉がすぐに浮かんでくる言葉だったんですけれども、今日は皆さんもよくご存知の言葉を中心に語らせていただきたいと思います。まあ原からの2月号に皆さんがお与えになられた御言葉が年頭の新年のお言葉として原から2月号にはたくさん載ってます。このお言葉も今年のお言葉だというふうに捉えなさった方々もたくさんおられるようでございまするけれども、有名なお言葉ですからそらんじられておられる方もおるかと思いますけど、まず読ませていただきましょう。ピリピ人への手紙4章の6節と7節です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。ちょっとですね、いきなりですけどクイズをしたいと思います。第一番目のクイズ、これは何でしょう。漢字がずらずらっと並んでます。カーインシュー新刊随党草原民進これはですね、今ひろこ先生がちょっとおっしゃいました、まあ、考えられる中国5000年の歴史の中で考えられる統一された王朝かなっていう名前がこれなんですね。私が高校生時代で漢文の先生にいろいろ教えてもらった時にですね、これを覚えなさいって言われて、なんとなく一生懸命覚えたんですね。海陰州新漢随党草原民進、これが中国の歴史をですね、パッとこう5000年ですか、確かに中国というのは長い歴史を持っているわけですけれども、この時代にこういうことがあったっていうのを思い出すのには大変便利なものなんですね。皆さんがご存知だと思うとどうでしょう、歴史的に近いところの秦、同じ秦というのは2つあるんですけど、秦というのがありますね。あそこの清いという字の秦は日清戦争なんて言って日本と深い関わりありましたよね。それからもっと前の方に行くと遣唐使とか遣隋使なんていうのがありましたね。日本との古いつながりが、隋という国へ、派遣してその中国の文化を学んだとかね、唐というところに行って学んだとか、この辺の時代のことなんですけれども、そういう長い中国の歴史にですね、中にもう一つのクイズ、もうこれですね、 なんて読むでしょう。答え書いてないで、読みは書いてないんですけど、なんだと思いますか。これ杞憂ですよね。杞憂、杞憂って言うんですね。これはですね、そのいわゆる故事、ことわざというようなことでの古い中国での物語がありましてですね、これは前の歴史の王朝の名前の周、3番目ですね、周という時代、周という国がありましたけれども、その周の中の一つの木という国があったんですね。木という国の、ある人が、まあ、多分王様だったろうと言われてるんですけど、天が落ちてくる、天が落ちてくるっていう心配をしてですね、食事も喉を通らないような状態になったんだそうです。そして、本当にもう毎日毎日それが憂いになっちゃった。どうしよう、どうしようっていう憂いになってしまって、それが、杞憂という言葉になった。それは意味は、この意味は、無用の心配。日本語で言うと無用の心配とか、取り越し苦労というようなことで、絶対にありそうもないことを、いろいろと思い、まさに患っちゃうんですね。そのことを杞憂と言います。それで、この喉も、食事も喉に通らなくなった人に、王様に、これをどうぞ食べてくださいっていうような料理があるんですね。それはですね、豚の肘の部分をですね、丸、そうですね、3日も4日もなんか煮るんだそうです。そしてそれを本当に全部食べられるようにして、その王様に食事としてあげたら、やっと喉に通ったっていう料理があるんですね。それからもう一つ同じその地方の料理なんですけど、箸につかずに、お皿にもつかずに、歯に食べても歯にもつかないお餅っていうのがあるんです。そういう料理をね、作って食べさせたんだそうです。それがずっとあって、私がいました北京にも、それを食べさせるお料理屋さんがありましてね、老舗でした。そういうお料理屋さん、この木の国っていうのが、今の河南省っていうのは川、山水川の川ですね。それの南っていうんですね。河南省っていうので、そういう料理を食べさせる、作る料理を、河南料理っていうんですね。日本語で言ったら何でしょう、江南料理とかっていうような感じになるでしょうか。河北省とか河南省とかっていうのがあるんですけど、河南省の料理だから、河南料理。それも食べてみました。北京っていうところはまあさすがに、中国の首都ですから、そういう地方のお料理屋さんがたくさんありまして、いろいろな中国料理もいろいろあるということがそこで、食べさせていただくことができて、感謝な思いがあります。各地へ行かないでも、北京でそういう料理が食べられるという、まあ便利なところだったんですね。さあ、前置きがちょっと長くなりました。杞憂っていうところから、杞憂っていうのはそういうことわざですけど、その同じような意味合いで、聖書で出てくる意味は、どうだろう、思い煩いかなと思ったんですね。それで、思い煩い、杞憂っていうのは意味としてその思い煩いだということになるかと思います。さあ、私たちのその思い煩いの原因っていうのは何でしょうか。まず第一に、天が落ちてくる、天が落ちてくるっていう憂いてた人がいたわけですけれども、その天にいらっしゃる神様っていうことを知らないために、その方を知らないために、これからどうなんだろう、これからどうなんだろうというような思い煩いになってしまう。神様っていうお方をですね、知らないと これからのまさに行く末なんていうのはどうなるかわからない。神様っていう、私たちが知らされている神様というのは、ここの聖書に書いてあります。創世記から始まってヨハネの黙示録まで、この聖書に神様というお方がどういうお方かということを書いてあります。ですから私たちクリスチャンになる、本当はクリスチャンじゃなくてもぜひお読みになっていただきたいと思うわけですね。そこに神様というのは愛の神様である、神は愛なりという、お言葉がありますけれども、神様は愛の方である。そしてその愛のお方ということを知ったときに、思い煩いというものがなくなる。もう一つ大きな思い煩いの原因は、その人の、従来の人の考え、思いというものが全て悪いということなんですね。その心から出てくる悪い考え、思いというのがですね、こういうふうに聖書に出てくるんです。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ、これらが人の悪い考えだということが、マルコの福音書の7章の21節、22節にあります。これはイエス様がおっしゃいました。キリストのお話、キリスト教のお話を初めて聞く方は、あなた方は罪人です、罪がありますって言うと、いや私は罪は犯したことないし、法に触れることはしたことないな、皆さん大体思うんですね。確かにそうです。なんですか、有名な俳優たちが結構あんな優しい顔してた酒井なんとかさんというもね、麻薬とか覚醒剤をやってたなんていうことになりますとね、あれは確かに悪い、あれは罪人だ、そういうことになるかとすぐ思っちゃいますけれども、イエス様がおっしゃるのは、その法を犯すことだけじゃない、元来人が思うことは悪い、心の問題、心の問題としての罪というものをイエス様は指摘なさいました。これが人の心からできて、そしてこのマルコの福音書にはそれをが人を汚すんだっておっしゃいました。そしてもっと言うことになりますと、そのことがそこにもありますけれども、殺人にまで至るわけですね。心の思いが人を殺してしまうことまで行ってしまいます。それはこういうふうになってくると、本当に罪だというふうに思われるものは肉の行いになります。今度はこれはパウロという人が言っておりますけれども、ガラテヤ書の5章の、19節から21節に、こういう肉の行いはこういうものだ、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興というようなものが肉の行いとして出てくるよ。これらのことが本当に酩酊なんていうと よくお酒によって乱暴するとか、または交通事故を起こして人を殺すとかってありますよね。まあ、酒癖が悪いなんていう人はいるから、そういう意味においてその罪によってその行為出てきてしまう。それもまた何回か繰り返してやめたいと思うけど、なかなかやめられない罪を犯し続けているわけですね。肉の行いをやり続けているわけです。これが聖書でいう罪なんですね。何も法を犯しているわけじゃないけれども、人が元来心の中に持っている思い、そしてその思いから出てくる肉の行いというものが罪として現れてきているわけです。これが思い煩いを大きくさらにさせるわけです。さあ、それじゃあその思い煩いを解消するにはどうしたらいいでしょう。これはその罪というものをなくしてしまわないと解消できない。そのためにイエス・キリスト、ここにも出てまいりましたね、7節にあなた方の心と思いをキリストイエスにって書いてあります。このイエス・キリスト、キリストイエスという方はどういう方かっていうと、最後に、その生涯の最後に十字架にかかって死んでしまわれたと言われています。この十字架ということがその罪の許し、罪の贖いの力です。罪の許しがその中に、十字架にあったんです。自分で罪を取り除くってことができないんですね。自分で決意してもうやめよう、罪は犯すまい、まあ良心的な人はそういうことを思うかもしれませんけども、人間の自分の力ではそれはできない。ですから愛の神様は自分の独り子であられるイエス様を十字架にかけて、その罪を帳消しにするためにイエス様を身代わりにしてくださった。それが十字架の贖いというんですね。このことをなしには罪を帳消しにすることできません。そのイエス様の十字架を私の罪の贖いのためだと信ずることによって、思い煩いも解消されます。ここに十字架の大きな恵みがあります。そして先ほど罪の行いとしての肉の行いがルールありましたけれども、それに代わって私たちは信仰の行いをするようになります。それが感謝であり祈りであり願いという形で出てまいります。同じガラテヤ書の五章には御霊の御という形で、九つの私たちがイエス様の十字架を信じて受け入れて思い煩いから解消されると、その御霊の御が九つ、愛、喜び、平和、寛容、情けありまするけれども、この思いもすべて、行いもすべて、そういうものに変わっていきます。確実に変わっていきます。 私たちの信仰の行いを日々歩んでいくことによって御霊の実が結実して本当に神様の愛、神様と似たものとさせていただくことができる、この大きな恵みをいただくことができます。そしてもたらされる結果は、思い煩いがなくなりますから、心配と恐れ、一番の恐れは死の恐れです。死の恐怖です。ローマ書というところには罪の後を払いは死なりというお言葉があります。私もちょっと文語訳になっちゃうんですけど、やっぱり先ほどの青木兄弟と同じように文語訳の方がスッと出てくるんですね。罪の払う値は死なりという、罪を犯し続ける最後にはもう死しかないんだということですね。しかし私たちがイエス様の十字架を信じ、信仰の歩みをしていくことによって永遠の命をいただくということをさせる、していただくことができるんですね。死の問題というものが解決されるわけです。死んだ後どうなるという最大の思い煩い、これが解消されるんですね。私たちの最終的な死と思われるものからの先ということが明確にこの聖書には出てまいります。本当の平安ですから、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますということに、神様の平安があなた方の心と思いをって書いてあります。本当の平安が心に参ります。ヨハネの福音書にはイエス様が最後の晩餐と言われる弟子たちに十字架にかかる前にお話になられた時ことの中に、私は平安を残す、世の中の平安とは違う本当の平安をあなた方に残すっておっしゃって十字架にかかってくださったんですね。その平安が2000年前に語られたイエス様の平安、おっしゃった平安が今の現在の私たちの平安になることができるんですね。同じピリピ書の3章の20節には、またけれども私たちの国籍は天にあります、そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいますという言葉があります。私たちの国籍が天にあるということを本当に信じきることができる、それによる死の恐怖、死の恐れ、そこから全く解放されるんです。全く平安をいただくことができる、これが私たちの思い煩いを全くなくして、まさに思い煩いを吹き飛ばすことができるわけです。今日おいでくださっておられるお一人お一人が本当にイエス様の十字架を信じて 100% 信じきって、そこに、それによっていただく平安によって私たちの国籍が天にあるということを確信して、これからの信仰の歩みをさせていただきたいと切に願わされております。お祈りさせていただきます。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、 あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。恵みの主よ、この年最初のジョイフラワーをあなたの御言葉をもって私たちを恵んでくださいまして感謝申し上げます。何も思い煩う必要のないあなたの愛の恵みに潤されて満たされて、どうぞ残された信仰生涯を歩んでいくことができますように、恵みと助けを与えてくださいまするように切にお願い申し上げます。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。